伝道者パウロの書きましたローマの信徒への手紙、これをもうずっと主の日の礼拝で読み続けてまいりまして、で今日からようやく第9章に入ります。で章の数で言えば16章まであるこの手紙ですから、この9章から後半が始まるという、まあ、言い方は誰も説得されないだろうと思います。しかし章の数だけでなく、やはりこの第9章から、まあ、第2部が始まると言ってよいかどうか、少なくとも全く新しい部分が始まると考えるべき、そのような部分です。もっとも何もかもが完全に新しい、その前の部分とは何の関係もないとは考えない方がいいと私は思っておりますが、ここから新しい、また特別な部分が始まることは確かです。で、何がどう特別なのかというと、ここに書いてあるようなことは聖書の他のどこにも書いてありません。で、それはパウロの手紙だけではありません。新約聖書に限った話でもありません。旧新両訳全聖書を探してもどこを探しても、ここに書いてあるのと似たようなことを似たようなことさえ見つけることができません。で、そのぐらい独特な特別な部分が第9章から第10章第11章と続いていくわけですが、結構長いと、しかも結構複雑な議論をします。それで今のうちに申し上げておきますが、もしかしたら皆さんはその中でちょっとうんざりすることがあるかもしれないと。けれどもこれこそ先に申し上げなければならないことだと思いますが、パウロからしたらむしろこの部分が一番書きたかったんだと、そういう思いがあったかもしれません。少し結論を先取りするような言い方にもなるのですが、パウロの伝道者としての命が生きるか死ぬかと、その瀬戸際すれすれで語られたような言葉がこの第9章から第11章に集中しているんだと、そのように言っても良いところだと思います。で、こういうパウロの思いが大変よく表れているのが今日読みました第9章の最初のところです。私はキリストにあって真実を語り、偽りは言いません。私の両親も聖霊によって証ししている通り、私には深い悲しみがあり、心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためなら、キリストから離され呪われたものとなっても良いとさえ思っています。で、そこでの問題は兄弟たち、つまり肉による同胞の救いであります。で、もっと言えばイスラエルの救いです。彼らが救われるためなら、私が代わりに呪われてもいいと、そのことを第10章の最初のところでももう少し落ち着いた口調で言い直しています。で、第10章の一節には、兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っていますと。で、ここでパウロがしていることは祈りです。神よ、彼らをお救いくださいと、見捨てないでくださいと神に祈っている。で、今突然第10章に飛んだわけですが、なぜそんなことをしたかというと、実は今日読んだ第9章にも私は祈りましたと、何度も祈ってきましたという言葉が出てくるんです。我々の翻訳には現れていないんですが、むしろこれをはっきりと訳した方が良かったんじゃないかと私は思います。で、それは第9章の3節で、私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためなら、キリストから離され呪われたものとなっても良いと。その後が問題です。 その後私どもの翻訳にはと思っていますと、とさえ思っていますと書いてありますが、むしろここはそうではなくて、と私は祈りましたと、何度も祈ってきましたと、むしろ原文を直訳するならばそう訳すべきではなかったかと思います。祈ってきたんです、何度も祈ってきたんです、繰り返し。黒崎幸吉という少し古いものですが無教会の聖書学者がいます。でこの黒崎幸吉という人は一人で新約聖書のすべての文書の仲介を書いたという人ですが、で簡潔なものですがこの第9章3節についてこういう注釈を書いています。これはパウロの過程ではなくその真実の接眼であったと。聞いただけで分かったかどうか、意図が分かったかどうか、これはパウロの過程ではなく、つまり仮の話ではなく真実の接眼というのは切なる願いと切なる祈りであったと。過程じゃないんだと、事実こういうふうに祈ったんだと。で私はこの黒崎幸吉という人の注釈を読んだときに、あれ、もしかして自分は聖書をこれまで読み間違えてきたんじゃないかと思いました。つまり過程じゃないというのはもう少し噛み砕いて言うと、家族の救いのためなら、同胞の救いのためなら、場合によってはあくまで家庭の話ですが、私が呪われても構いませんよ、いやもちろん家庭の話ですけどね、というような話じゃなくて、そうじゃなくてこれはパウロの家庭ではなく真実の祈りであったと。パウロは事実としてここに祈ったんだと。神よ、私を呪ってくださいと、彼らの代わりに。でこういう聖書学者の注釈にも助けられて、もう一度自分なりにこの3節を、しかもなるべく原文のギリシア語のニュアンスを損なわないように訳し直してみました。こういう文章です。私は祈りました、何度も繰り返して祈りました、この私が呪われますように、キリストから離されますように、私の兄弟たちのために、肉における私の同胞のために、あるいはためにという言葉が私どもの翻訳にも出てきますが、このためという言葉は前置詞ですけれども、もしかしたら何々のためにじゃなくて何々に代わってと、そう訳した方が良かったかもしれません。まあ、キリストは我々のために十字架につけられた、あるいは我々に代わって十字架につけられたという表現が他にもありますが、これも同じで、神よ私を呪ってくださいと、彼らに代わってあるいは彼らのためにと、いずれにしても強烈な祈りです。こういう祈りを我々は隣人のためにしたことがあるでしょうか。で今日は少し私の説教準備のプロセスを一部紹介するような形で話をしているわけですが、こういう黒崎先生の仲介を読んだ後、もう一つこういう祈りを見つけました。加藤恒明先生、私どもの教会で長く牧師をされた先生ですが、加藤恒明先生の祈りという書物があります。1月1日から12月31日まで1年366日分の祈りを集めた書物で、その祈りという書物の中で4月12日の祈りとして、ローマの信徒への手紙第9章2節以下に添えてこういう祈りが書いてあります。少し紹介します。主イエスキリストの父なる神、街を歩いても電車に乗ってもたくさんの同胞に出会います。心が動きます。誰にでも声をかけたくなります。 主イエスがあなたを待っておられる、だから教会へ行きませんかと促したくなります。福音を聞きませんか、キリストの救いに預かりませんか。なぜこんなにも多くの日本人が救われないままなのでしょうか。なぜ日本を救うべきキリストの教会がこんなにも無力なのでしょうか。パウロのように、たとえ自分があなたから見捨てられても、神よ、日本人を救ってくださいとの祈りが私に欠けているからでしょうか。救いの神よ、日本を救ってください。キリストは日本の救い主です。世界の救い主です。救いの御業のためになお私を用いてください。主の御名によってアーメン。これはお聞きになっただけで趣旨をすぐご理解いただけたと思います。神よ、私の同胞を救ってください。私の家族を、私の隣人を、そのためなら私を代わりに呪ってください。そういう祈りが欠けているから教会に力がないんじゃないかと。ただそこで実はもう一つ丁寧に考えなければならない問題があります。ここでパウロが論じ始めていることは、実はただ単に自分の家族が、自分の同胞がという話を超えて、もっと深いんであります。もっと深刻なんであります。それが4節の彼らはイスラエルですというこの問題です。パウロ自身がイスラエルでした。もう少し分かりやすいけば、パウロ自身がユダヤ人でした。それは我々が日本人であるということよりもはるかに特別な意味を持ちました。何が特別かって、ユダヤ人、つまりイスラエルというのは神様から特別に愛されていた、特別扱いを受けてきた。それがその4節にこう書いてあります。彼らはイスラエル人です。子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。で、これは神様は人類みんな分け隔てなく愛してくださいますよというような話とはちょっと違います。イスラエルだけが特別に選ばれ、特別に愛されたのです。それは文句を言ってもしょうがない。神様がお決めになった救いのご計画をご計画通りに進められたというだけの話です。で、先週配布された、来月8月の教会の行事予定表を見て、皆さんの中にもしかしたらと思われた方がいらっしゃるかもしれない。来月8月16日の私の説教の題は、神のエコひいきって言うんです。神のエコひいき。この第9章から第11章までは特別な部分だと申しましたが、その特別な主題の一つが神のエコひいきであると、そう言ってもいいかもしれません。なぜ神はエコひいきをなさるんだろうか。その謎は思いのほか深いんであります。そしてその神のエコひいきを最初にいただいて、その意味で特別に神に愛されたのがイスラエルであったのです。そのことを考えますと、先ほど何の説明もなくいきなり日本人の救いがなんていう話をしたのは、もしかしたらちょっと議論としては乱暴であったかもしれません。ここでパウロが論じているのはそうではなく、神に特別にエコひいきされたイスラエルの救いがどうなるのかという、そういう話なんです。 子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。この言葉についていちいち説明をする必要もあるかもしれませんが、その必要もないかもしれません。こんなにも特別に神様に愛されて、こんなにも特別にエコひいきされて、だからこそキリストもその後に書いてあるように、キリストもまた彼らの中からお生まれになったのですが、ところがイスラエルはこの方を受け入れませんでした。それどころかこの方を憎み、ついにこの方を十字架で殺してしまいました。そしてその主イエス・キリストを礼拝する教会が生まれたときに、これをまた憎み迫害したんであります。なぜそんな不思議なことが起こったんでしょうか。そこからパウロの問いは始まるのです。神よ、なぜイスラエルだけがこんなに堅くならんですか。神様、このイスラエルをあなたはお見捨てになるんですかと。しかしそういうことを書いているパウロ自身がこのユダヤ人の気持ちをよく理解できたと思います。誰よりもよく理解したと思います。パウロ自身が先頭に立って教会を迫害したんです。なぜそんなことしたんだろうか。なぜそこまで教会を憎んだんだろうか。その理由も4節から分かります。彼らはイスラエルです。子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は我々のものだと、我々だけが神に愛されているのだと、そう思っていたのに、実はそうではなくて、神の愛はそこから広がって世界中に広がるのだということを教えられたときに、それは自分たちのアイデンティティを根底から否定されるようなことでしかありませんでした。けれども本当はそうじゃなくて、神の救いがすべての民に及ぶという、まさにそのところでイスラエルはイスラエルとしての輝きを輝かさなければならなかったんです。それは先ほど読んだ創世記第12章を読んでもよく理解できることだと思います。私の栄光はあなたから始まるんだ、イスラエルから始まるんだ、それが全世界に広がるんだと。私の栄光はあなたをもといとして輝くんだと。それなのに神の救いが異邦人に及んだ時に、なぜそこでつまずくのか。こんなに愛されてるのに、あれもこれも全部神様からいただいたのに、それなのにどうして彼らは。パウロはユダヤ人たちの気持ちがよく分かったと思います。だからこそそれだけにつらかったと思います。そこに生まれる祈りです。神よ、あなたはイスラエルをお見捨てになるんですか。そんなのありえませんよね。どうか私を代わりに呪ってください。そのようなパウロの祈りから始まるこの第9章は、第10章そして第11章にまで続くと申しました。昨日改めてこの第11章読み終わるのはいつ頃になるのかなと計画を立ててみました。どうも来年の1月とか2月とか、下手したら来年の3月とかで、しかもこの第9章以下っていうのは結構長いってだけじゃなくて結構複雑なんです。ややこしい議論をするんです。その中にはきっと皆さんをつまずかせるような言葉もたくさん出てくるに違いない。それでだからこそこの第9章を読み始めるにあたって、この第11章まで続くこの議論の結論が何であるかを最初に確認しておかなければならないと思いました。第9章から第11章に至るこの話の最後の結論は第11章の29節です。神の賜物と招きは取り消されることがないからです。神の賜物と招きは 取り消されることがないからです。これが最後の結論です。そしてこれは決定的な言葉です。繰り返しますが、この第9章から第10章というのは結構複雑でつまずきに満ちている。だからこそこの結論が第11章29節であることを忘れないようにしたいと思うのです。神の賜物と招きとは取り消すことができないんです。で、なぜこれが決定的な言葉であるかというと、これはそのまま私どもの救いにも直接関わるからです。もしもです。これはそれこそ家庭の話です。事実ではありません。家庭の話です。もしも神の約束が後から取り消されるようなものであるならば、もしもそうであるならば、私どもが今礼拝をしていること自体が全部無駄になってしまうと思います。私どもが今礼拝をしているのは、神は愛であると。神は愛だから、神は私どもを救ってくださったんだと、これを大前提にして、これを土台として、私どもは礼拝をしているんであります。けれども、その神の愛が実は、後からいくらでもキャンセル可能なものであるとするならば、私どもの生活、信仰生活のすべてが、砂上の楼閣でしかないということになるだろうと思います。ちょっと風が吹いたら、あっという間に跡形もなくなってしまうようなものでしかないということになります。神の救いがそんな頼りないものであるはずはない。私どもの罪がどんなに大きくても、神の救いはもっと大きい。そして私どもがどんなに罪深かったとしても、どんなに激しく神に反逆したとしても、もしも私がキリストを呪ったとしても、神の賜物と招きは取り消されることがない。しかし、そうであるならば、だからこそますます私どもは目の前にある現実を冷静に見つめなければならないと思います。神は愛なのに、なぜ 99% 以上の日本人はキリストの救いに心を開いてくれないんでしょうか。なぜこんなにも多くの日本人が救われないままなのでしょうか。なぜ日本を救うべきキリストの教会がこんなにも無力なのでしょうか。神に愛されてるってことなら、本当はユダヤ人も日本人も関係ありません。ユダヤ人も日本人もない。ギリシャ人も日本人もない。だからこそ今ここにも教会が生きているんです。でも、それなら神様、どうしてですか？日本の人々に代わって、私を呪ってください。そういうパウロの祈りを今私どもの教会の祈りとしなければならないと思うのです。この直前の第8章の終わりにこういう言葉がありました。第8章の38節以下です。私は確信しています、死も命も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。この第8章とそれに続く第9章と何の関係もないと読む人もいないわけではないですが、いや、そんなはずはないと私は思います。むしろこの第8章の最後で神の愛をたたえる言葉がクライマックスに達したところで ますますパウロの悲しみと痛みは深まったのだと思います。どんなものもキリストの愛から私たちを引き離すことはできないと。人間のどんな不信仰もユダヤ人のどんな反逆も神の愛から私たちを引き離すことはできないと。その確信にしっかりと立って、だからこそまた深い痛みと深い祈りが始まるのです。神様、もしも神は愛だとそうおっしゃるなら、なぜイスラエルはあんなに頑ななんですか。あなたはイスラエルをお見捨てになるのですか。それは約束が違いますよね。もしもそうであるなら、私を代わりに呪ってくださいと。しかもそこで私どもはもう一つ大切なことに気づかなければなりません。すでに主イエスキリストご自身が私どものために同じ悲しみを負い、同じ痛みを負い、同じ呪いを負ってくださったということです。今朝の説教の最初に申しましたように、このパウロの言葉は仮定の話じゃない、事実として祈ったんだ、事実としてこう祈ったんだと申しました。なぜそれが事実でなければならないかというと、主イエスキリストご自身がまず仮定としてではなくて事実として私どものために祈り、そして事実神の前で呪われたものとなってくださったからです。神よ、この人たちのために私を代わりに呪ってくださいと。ガラテヤの信徒への手紙第3章13節にはこう書きました。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。キリストは私たちの代わりに呪いとなってと、そう訳してもいい言葉です。同じ前置詞です。キリストは私たちのために、私たちに代わって呪いとなって木にかけられたものとなってくださいましたと。その十字架の上で主イエスキリストは、私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになったのですかと叫ばれたのは、事実として、仮定としてではなく事実として、私どもの代わりに呪いを身に負ってくださったんです。神様、どうかこの人たちを救ってください、見捨てないでください。そのためならどうか代わりに私を呪ってくださいと。あなたのためなら私はどんな犠牲も厭わないよと。そんな主イエスキリストの痛みと悲しみを知っているから、だからこそパウロはまた自分の同胞のために、私には深い悲しみがあり、心には絶え間ない痛みがありますと、そういうのです。今朝の説教の題を救われた者の悲しみと痛みといたしました。神に救われた者は必ず新しい悲しみを知るようになります。新しい痛みを知るようになります。これは逃れるわけにはいかないんであります。十字架につけられたキリストが私の救いのためにどんなに深い悲しみと痛みを背負い抜いてくださったか、そのためにキリストが神に呪われてどんなに苦しまれたか、そのことを知っている人間は 直ちに新しい悲しみと痛みを知るようになります。私の家族のために、職場の同胞、職場の仲間のために、すべての同胞のために、神よ、彼らの救いのためなら、何なら私を代わりに呪ってくださいと、そういう伝道者魂をパウロから学ぼうというのは言い方が正確ではありません。パウロもまた十字架につけられたイエス・キリストから救われた者の痛みと悲しみを学んだんであります。私どもの教会も同じ痛みと悲しみに招かれています。そこにしっかりと立ちたいと思います。お祈りをいたします。神は愛です。そのことを信じて礼拝をしている私どもは、その事実に反するような現実を目の当たりにしながら、深い悲しみと絶え間ない痛みに耐えなければなりません。なぜこんなにも多くの日本人が救われないままなのでしょうか。なぜ日本を救うべきキリストの教会がこんなにも無力なのでしょうか。パウロのように、たとえ自分があなたから見捨てられても、神よ、日本人を救ってくださいとの祈りが私に欠けているからでしょうか。どうか今、救われた者の悲しみと痛みを新しく学び取らせてください。伝道と祈りに励ませてください。あらゆる機会を捉えて、どんなことがあっても取り消されることのないあなたの愛の賜物を証ししていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。